27ページから29ページ。みんなの健康ガイド。健やかで安心して暮らせる町へ。医療メモ。子どもの身長の伸び方について。本庄市小玉郡医師会広報部。意外かもしれませんが、子どもの身長が急に伸びるというのは注意が必要です。お子さんの身長が伸びるというのはとても嬉しいことなので、それを理由に受診することは比較的少なく、受診が遅くなりがちです。しかし、急激に身長が伸びた後で、最終的に低身長となる場合があるので、注意が必要です。では、なぜそのようなことが起こるのでしょうか。それを理解するために、まず、成長曲線というものを見ていきましょう。成長曲線というのは、子どもの身長の記録を取り、グラフにしたものです。人の成長曲線を初めて作成したのは、ド・モンベイラード1720から1785と言われています。彼の残した成長曲線は、現在、私たちが見るものと同様、乳児期から二次成長期まで、一様でない成長率の変化が描かれています。成長曲線は、主に三つの時期に区分されます。丸一、乳児期から幼児期早期にあたるインファンシー、愛期。丸二、幼児期から学童期にあたるチャイルドフッド、地域。丸三、二次成長期のピューバティ、ピー期で、成長曲線上、これらの三つの時期は、明瞭に区別でき、それぞれの頭文字を取って、ICP モデルと呼んでいます。それぞれの時期について説明します。まず、丸一、愛期の乳児期から幼児期早期では胎生期、つまりお母さんのお腹の中にいる時の成長の延長上と考えられています。この時期の成長には母乳等の栄養の影響が大きいとされています。一生のうちで最も身長が伸びる時期でもありますので、赤ちゃんに十分な栄養を与えましょう。次に、丸2、C 期の幼児期から学童期以降では、成長ホルモンが主要な役割を果たします。この時期は、比較的緩やかに身長が伸びます。よく遊び、十分に睡眠をとる、夜更かしをしないことが大切です。最後に、丸 3P 期では、性ホルモンが加わることで成長が加速し、二次成長期のスパートをきたします。この時期は一生のうちでも成長率が大変増加する時期となります。しかし、この時期を終えると、骨端の閉鎖が起こり、これ以降は身長の伸びが鈍化します。学童期に身長が低い、成長速度が小さい等の心配があれば、お気軽にご相談ください。成長曲線を作成して、スクリーニング検査を行います。ホルモンの異常等が疑われれば、成長ホルモン負荷試験を行います。負荷試験は、間隔を空けて何度か行う場合があります。一度受けて治療の適用がないと判断された方でも、心配な場合はご相談ください。成長ホルモンの治療適用があれば、週1回の治療を行います。反対に、学童期に急激に身長が伸びる場合も注意が必要です。二次成長のスパートが通常の年齢よりも早く来てしまった可能性があるからです。 つまり本来思春期に起こることが幼児期から学童期のうちに来てしまった可能性があるわけです。この場合は思春期早発症といって最終的に低身長になってしまうことがあります。女児に多いので注意が必要です。診断と治療に際しては成長曲線を作成し、採血等のスクリーニング検査のほか、必要に応じて内分泌学的検査等を行っています。診断がつけば4週間ごとの治療で抑えることができますので、ご相談ください。ここまで時澤でした。
28ページ、熱中症にご注意を。健康推進課保健センター内電話 24-2003。 7月から8月は気温の高い日が続き、熱中症になりやすい時期です。熱中症は暑さで体温をうまく調節できなくなった状態で、高温多湿等の状況では日中の屋外だけでなく夜間や室内でも発生します。涼みどころを開設、外出時熱中症対策に立ち寄れる涼みどころ、町のクールオアシス、クーリングシェルターとして一部の公共施設を開放します。対象施設にはポスターを掲示しています。お気軽にご利用ください。期間、6月1日土曜から10月31日木曜。対象施設と詳しくは市ホームページをご覧ください。町のクールオアシス、クーリングシェルターと書かれたポスターの写真があります。市ホームページの二次元コードが載っています。町のクールオアシス、県内の公共施設のほか協力企業等が冷房の入った一時休息所、町のクールオアシスを設置しています。暑さで体調が悪くなる前に町のクールオアシスで涼み、熱中症を予防しましょう。クーリングシェルター、熱中症特別警戒アラートが発表された際は暑さをしのぐ場所として公共施設を開放します。熱中症アラート等の情報を LINE やメールで配信しています。詳しくは市ホームページへ。市ホームページの二次元コードがあります。熱中症予防のための5つのポイント。1、高齢者は上手にエアコンを。高齢者や持病のある方は暑さで体力が低下し、室内でも熱中症になります。節電中でも上手にエアコンを使いましょう。エアコンの下でタイマーを操作しているイラストがあります。2、暑くなる日は要注意。熱中症は暑い環境に長時間さらされると発症します。体温が暑さに慣れていない梅雨明けや猛暑日は特に早間に涼しい部屋へ。お日様の下で日傘をさして汗を拭いている女性のイラストです。3、水分をこまめに補給。喉が渇く前からこまめに水分補給をしましょう。マスク着用時は要注意。大量の汗をかいたら水分とともに塩分も取りましょう。太陽の照る中、 木陰で水分を補給してベンチに座っているイラストがあります。4. おかしいと思ったら病院へ。熱中症の症状はめまいや頭痛等から意識を失い、命の危険につながることもあります。体調がおかしいと思ったら医療機関へ相談しましょう。お医者さんと診察を受けている人のイラストです。5. 周りの方にも気配りを。自分のことだけでなく、ご近所で声を掛け合うなど、周りの方の体調にも気を配りましょう。3世代の方のイラストがあります。熱中症についてもっと詳しく、熱中症を発症する前に正しい知識を持ち、早めの予防と対策を取りましょう。熱中症や熱中症予防について詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。29ページ。食について考えてみましょう。6月は食育月間。毎月19日は食育の日。健康推進課電話 24-2003、 子ども家庭センター電話 71-4502。 私たちは食事で必要な栄養素を体に取り込んでいます。食べることは私たちにとって不可欠です。生活の一部である食は健康維持だけでなく楽しみや喜びでもあります。心身ともに健やかに生き生きと暮らすことができるよう、健全な食生活を実践する行動力を身につける食育が重要です。こんなことも食育です。早寝早起き、朝食をとるなど生活リズムを整える。自分の食事をチェックし、栄養バランスに気をつける。旬の食材を取り入れる。感謝の気持ちを込めていただきますやごちそうさまの挨拶をする。積みっこ等の郷土料理や伝統的な食文化に関心を持つ。買い物はマイバッグを持っていく。食事は残さず食べるなど、環境に配慮した生活を心がける。皆さんもこの機会に自分や家族の食生活を振り返ったり、食について関心を持って過ごしてみましょう。食べ物、飲み物を前に、年配の女性と女の子が手を合わせている写真があります。埼玉県後期高齢者医療、健康長寿歯科検診を受診しましょう。健康長寿歯科検診コールセンター、電話 0120-981-199、 メールアドレス info2024@shikenshin 歯科検診SAITAMA 埼玉 .com。 今年度中に76歳または81歳を迎える被保険者を対象とした歯科検診を実施します。お口の健康は全身の健康につながります。病気の予防や健康増進のため、ぜひ受診してください。期間、 7月1日月曜から令和7年1月31日金曜、対象次のいずれかに該当し、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方、昭和23年4月2日から昭和24年4月1日生まれの方、昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生まれの方、費用無料。詳しくは6月下旬に送付する受診案内をご覧ください。6月10日受付開始。小児慢性特定疾病医療費支給継続申請。本庄保健所電話 22-6481。 小児慢性特定疾病医療費の受給している方で、引き続き治療が必要な方の継続申請を受け付けます。対象、現在受給者証をお持ちで引き続き治療が必要な20歳未満の方の保護者。申し込み、6月10日月曜から7月26日金曜までに必要書類を直接本庄保健所へ、同日休日を除く。必要書類と詳しくは送付する案内をご覧ください。以上、黒沢でした。